さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユニュンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーにこの世界を楽しみ尽くすネットラジオです。聞いてみそらしユニュン白書始めたいと思います。今回はですね、ちょっと何度もこれ撮り直してるんですけれども、何しかね風邪を先週引きまして、今もちょっと鼻声なんですけどね、3日ぐらい前にこの回撮ったんですけど、もうあまりの声の出、声が何言ってるかわかんないレベルでね、ズルズルで、わかんなかったんで、もうちょっと30分せっかく撮ってましたけど、全部やり直しで撮り直しておりますけれども、はい。今回ね、なんと、タイトル通りクリスマスのプレゼント企画をしたいと思います。はい。というのはですね、とある方が、小堀さんの回をお聞きになって、でそのね、創作者さんを応援したいということで、まあもちろんユンユン白書も応援したいということで、青函ディスコミュニケーションをね、なんとその方5冊ご購入いただいて、なんとユンユン白書の方に寄付していただいたんですよ。もうびっくりしましたね。そんなことあるみたいな。びっくりしましたけど、もうね、ありがたく、ちょっとご好意をお受けすることにいたしましてですね、今回、ユンユン白書の方から、小堀さんのね、初めての、冊子、青函ディスコミュニケーションを、5名様にプレゼントしたいと思います。ね、本当にご寄付いただいた方ありがとうございます。ちょっと名前は伏せてほしいということだったので、とある方にしておりますけれども、本当にありがとうございます。で、今回はですね、応募の方法なんですけれども、まあ、そんな難しいことはせずに、Twitter のね、DM の方か、ユンユン白書のメールの方に、応募していただきたいんですけれども、どっかにね、プレゼント企画応募っていうことで書いといていただいて、もう内容はなんですけれども、一点だけ欲しいのが、あなたの今年の漢字一文字を教えてください。ということです。今年のね、漢字って毎年清水寺の方で公開しておりますけど、今年は災いっていうね、災難の災とかね、災害の災っていう字だったんですけれども、そうですね、私もツイッターの方にちょっとつぶやいたんですけど、私の今年の一文字は、まあ、展覧会の展かなと思ったり、まあ、破壊の破とか貝とかかなとか思ったりしたんですけど、まあ最初に思いついた展覧会の展かなーって思ってます。まあ展覧会をねよく見に行くっていうのもあるし、今年何月だった6月だったかな、10年ぶりにね絵描きの方で、個展の方もやりまして、好評いただいてね、本当に絵がバンバンバンバン売れちゃってね、もう困るぐらいだったんですけれども、ちょっと今手に汗かいてるけども、はい、まあそういうことで、ユンユン白書の方でもね、展覧会行ったのとかを、ユンユン見聞録っていうコーナーも立ち上げて、まあ紹介するっていうコーナーも始めたので、まあ展覧会の展っていう字が今年の感じだったかなと思ってます。 そういうわけでね、皆さんも今年一年ね、いろいろあったと思いますけど、まあ自分に置き換えたら、どんな漢字一文字になるかなっていうのをちょっと知りたくって、ハッシュタグではなく、今回はちょっとお願いしたいのが、私の方のユンユンの方の DM でも、ユンユン白書の公式の方の DM でも、どちらでも構いませんので、DM の方で送りつけていただけたらありがたいなと思います。そんな長くなくていいです。本当にもう一言、こういう理由でこの字ですとかだけで結構ですのでね。で、ユンユン白書のメールの方なんですけれども、yum白書hasyo@gmail.com です。まあ、こちらの方に送っていただけたら応募完了ということで、一応ね、応募していただいた方には、まあ、返信で、受付完了しましたっていうことを返信しようと思っていますので、そのメールが届いたら応募受付完了です。で、もし5名様以上になりましたら、厳選なる抽選にて、5名様をね、選出したいと思っておりますので、ぜひたくさんの方にね、応募していただけたら嬉しいなと思っております。あと、小堀さんの方からね、冊子5冊も届いていますけども、サイン入れといてくださいっていうことでお願いしてますので、1冊だけちょっと抜き打ちでね、どこにサインあるかなと思って見せていただいたんですけど、ちゃんとね、裏表紙の方の中の方に書いていただいてましたのでね、大丈夫だと思います。私が買ったね、小堀さんの本にはね、サインね、書いといてっていうのを忘れててね、書かれていなかったんですけどね。まあ、いつかお会いして書いていただけるまでね、ちょっと私の自分の本は、待っとこう、サインは待っとこうかなと思っておりますけれども、はい。当選された方にはサイン本をお送りしたいと思います。で、その際ですね、住所とお名前とかね、ちょっとお聞きさせていただかないといけないので、その点はご了承ください。はい。ということで、まあ、ちょっともう一度言っときますね。5名様に、小堀康弘さんの冊子青函ディスコミュニケーションをプレゼントいたします。ツイッターのユンユンの DM、ユンユン白書公式の DM、もしくは、ユンユン白書のメールの方まで、お送りください。あなたの今年の漢字一文字は何ですか?という内容を、一言書いていただいたら結構です。応募の期間なんですけれども、12月の、まあ、クリスマス25日まで受付させていただきたいと思います。年内にね、発送はしたいかなと思うんですけど、もしちょっと、都合でね、年始になったら申し訳ないですけど、一応クリスマス25日の23時59分まで受付したいと思いますので、ぜひ皆さんお送りください。
ゆんゆん白書。
はい、ではここからは、ハッシュタグ読みをさせていただきたいと思います。12月の10日、自分でですね、見落としてたということでね、ユン白つけたんですけども、ハッシュタグ、ユンユン白書っていう方で、送っていただいてました。これはね、ミカエルさんかな。漢字でね、オンっていう字とカエルっていう字のね、漢字でミカエルさんかなと思うんですけども、ユンユン美術の時間で良いんではないでしょうか。どっかで聞いたことあるのは秘密です。ということでいただいております。ありがとうございます。はい。聞いたことありますね。ポッドキャストの、アートの上位に常にいる番組名にちょっと似てますね。はい。と言いながらもうね、勝手にね、自分でユンユン見聞録ってつけちゃったのでね。はい。ありがとうございます。それもそれで面白そうですね。はい。 そして次、豆千代さん、遅ればせながらユンハク冒険152日目拝聴。以前はよく美術館に行っていたので、これだという作品に会いに行くという感覚すごくわかります。それに気づいてから現代アートを見るのが楽しくなりました。図録も買っちゃいますね。お金のない時は絵はがきをよく買ってました。新コーナーも楽しみです、といただきました。ありがとうございます。豆千代さんもね、美術館よく行かれてたっていうことでね、はい。いやー、なんかなんていうのかな、図録ってね、重くってかさばるんですけど、後で、あの作品こういう意味があったのかとかね、なんか、あ、この作品なんか本物の方がなんかすごいパワーあったよねとかね、なんかそういう風にね、なんかこう余韻に浸れるっていうのとかね、あの手なんかどんな作品あったっけとかね、なんかこう結構私はね見返すんですよ。うん、なのでね、ついつい買っちゃうんですけど、なんせかさばるし、重たい。ここをね、なんとかしてくれたらね、もう、ちょっとね、もう、なんていうかな、紙もいいけど、ダウンロード版も、もうそろそろ、図録なんかいいんじゃないかな。図録のダウンロード版、その場で、ああ、でもどこでも買えちゃうか。その場に行った人しか、買えないとか、があるといいなと思うんですけど、まあ、図録は、やっぱり紙なのかな。まあ、ちょっと、ね、ちっちゃいバージョンとかも、この間のベラスケスのね、プラド美術館展で、売ってたので、まあ、ちょっと縮小軽量化していくかもしれないですよね。うん。私も絵はがきよく買ってましたね。もうめっちゃいっぱいありましたね。で、時々ちょっとね、額縁に入れて、100均とかで買ったやつね、に入れて、トイレとかに飾ったりなんかもしてますけども。はい。また、豆千代さんのね、お気に入りの作品あったら、ぜひ教えてください。ありがとうございました。そして、ヤギニョンさん、ユンハク157日目拝聴。行っちゃっていいのかなと言いつつ、全部喋ってしまったわら。名誉を紹介していただいてありがとうございます。癖のある役が多いですが、どこかで見かけたら応援してあげてください、といただきました。ありがとうございます。そうなんですよ、私ね、行っちゃっていいかなとか言いながら、ヤギニョンさんの姪っ子のね、女優さんをね、全部言っちゃったんですよね。で、調べて言ってる間、もうすっかりこれ言ってよかったかなっていうことをもう完全に忘れてましたね。ほんまに。まあ、でも、ね、応援してますということで、はい、許してください。ありがとうございます。はい。そして次、アポロさん、最新回拝聴。ユンユンさんの絵の良さの一つ、柔らかな優しい色合いがデジタルの世界でできるのか。新型 iPad& ペンシル次第。といただきました。ありがとうございます。そうなんですよ、ついに昨日なんですけども、 iPad Pro 第3世代 and Apple Pencil 第2世代っていうのをね、買ってきましたよ。いやー、もう本当楽しいですね。もうね、ずーっととデジタルね、液晶のタブレットが欲しかったんですよ。ただね、液晶のタブレットがすごい高くって、3年ぐらい前に調べた時は10万以上ぐらいしてて、で、やっぱりね、多少ちょっと大きさが欲しかったんですよ。なので、ちょっと大きいサイズで、このぐらいの機能でっていうと、11、2万したんですよね。でも当時そんなね、お金全然出せることもなく、仕事で使うわけでもなく、趣味にね、そこまでかけれんでしょうって思ってたんですけど、今回は、iPad でね、持ち運びができて、 かなり性能がいいということで、iPad の中に私がいつも使ってるね、グラフィックソフトの Photoshop とかイラストレーターとかも入れれると聞きまして、それならなんかもう iPad でいいんじゃないのっていうね。で、持ち運びができてデジタル絵が描けるっていうのがすごく大きくって、私もう一週間全部ね、子供の習い事の送迎があるんですよ。で、長ければ2時間半ぐらい待ち時間があるんですよね。で、買い物とかはするんですけど、やっぱりちょっとね、その空いた時間にちょっと絵を描きたいなと思うんですけど、色塗り一つでもしたいなと思うんですけど、アナログはね、やっぱり厳しい。車の中では。うん、水がこぼれるとかね、こう、絵の具も広げられないし、ドライヤーとかもね、できないしとかで、もうこれがね、結構こう、ちょっとストレスだったんですけど、デジタルだったらね、iPad で、夜暗くなっても描けるじゃないですか。で、もういろんな、道具もいらずにね、それだけでできるっていうので、であと仕事でもちょっとね、イラスト、ちょっとカットイラストみたいなんとかも、書く機会があるので、まあ、それだったらね、仕事にも使えるしっていうことで、買ったんですよ。で、そのうちね、ちょっと今、仕事の方で教えてる方のね、絵とかもデジタルで描いたらどうなるかなとかね、いろいろな可能性を広げてみたいなとは思ってるんですけど、ね、まあ、色合いはどうだろうね。もう元々私、色弱なんでね、色がもう多分あまりみんなよりも分かってないんで、なんとなくですけどね。まあ、もちろんリアルの方のアナログの方の絵も、やっていくし、デジタルもやっていきたいなって。まあ、別に仕事じゃなくてもね。まあ、趣味でね、やっていきたいなと思ってるので、そうそう、今回ね、別アカウント作っちゃったんですよ。ちょっとデジタル絵のね、ことをね、ブツブツつぶやくのが多くなりそうなので、はい。ユンコっていうね、名前で、お絵描きなんで、OEK スラッシュユンユンっていうね、YUM でね、作ったアカウントがあるんですけども、昨日作ったばっかりなんですけどね。まあ、こちらの方でちょっとデジタル絵のことはつぶやいていこうかなと思ってます。まあね、分ける必要ないかなとか思ったりもしたんですけど、やっぱうるさいかなと思って、ドラクエとポッドキャストアカウントでね、もうデジタルの絵がどうたらこうたらとか、もうあまりみんなね、興味ないことをつぶやいてうるさいかなとか思って、ちょっとね、絵の方のアカウントはね、別に作ってみましたので、もしね、興味のある方はちょっと私の方のツイッターのプロフィール欄にユンコの方のねアカウント書いてますので、まあよかったらフォローしてみてください。はい、長くなっちゃった。アポロさん、ありがとうございましたね。私もどんな絵になっていくかね、なんかちょっと楽しみでもありますけどね。はい、次、ガンダルフさん、猫の尻尾、中の人その2さん、冒険157日目聞いてみたらしい、忘年会で酔っ払ってます、うひひということでいただいております。ガンちゃん酔ってます。
どうもガンダルフです
ガンダルフさんね、お酒がお好きということで、次、同じくガンダルフさん、ユンハク、冒険157日目小前、テレビドラマだと男女7人夏物語以来、次は逃げ恥でした。そんなにテレビ見ないのよ、わら、といただいております。ちょっと待って、男女7人から逃げ恥ってちょっと何年空いてる、これ20、30年空いてません。30年ぐらい空いてません。ちょっと調べちゃおうかな。男女、これさんまとしのぶのやつぐらいですよね。男女、一人、夏物語は、1987 1986年、ちょっと計算機出そう1986年、すごいなぁ、そんな前か。1986年から、逃げ恥、逃げるは恥だが役に立つはいつだったかな、ウィキさんでは2000、ドラマはいつって書いてるかな、逃げ恥2016年、もう2年前ですね。2016年、わ、ぴったり30年、ガンちゃん30年ぶりにドラマを見たんですね。すごい、これはすごいな、ほんと30年だったすごいな、何きっかけで逃げ恥やったんやろう。間をめっちゃ空いたね。今私もね、10年ぐらい本当に空いちゃってたんで、Amazon プライムのドラマね、昔のやつとかもやってるので、見直していってたんですけども、10年を埋めようと思ったけど、30年は大変だね。まあもしかしてね、映画とか見られてるかもしれないですけどね。まあたまにエンタメも楽しみましょう。はい、ありがとうございました。酔っ払いすぎないようにね、こけないように気をつけてください。はい。そして次、テータンさん、お久しぶり。漫画家、お久しぶりは、書いてないけど、漫画家目指して形になってるってすごいよね。漫画描くの大変ですよね。書いてみたことあるけど、2、3ページで挫折。今は、デジタルという方法や、コミケなどが普及して、頑張ればアピールはしやすい時代にはなってますね。頑張ればですが、わら。聞いてて自分も頑張ろうってちょっとだけなりました。ということでいただいております。ありがとうございます。はい。ていちゃんもね、お絵描きすごい上手なのでね、ちょっとだけ描いたんですね。もう、なんか、今すごい、なんていうのかな、私もよくわかんないんだけど、8ページとか4ページとかなんか短い漫画を書いて、なんかなんていうの、発表できる場があるみたいですね。いや、あると思います。わかんない、審査があるかわかんないけど、なんか割と、なんかなんていうの、こう読める、なんていうかな、ライン漫画とか、ああいうのかな、よくわかんないけど、まあ、いろんなところで、なんか短い漫画を、こう、載せれるようなとこもあるし、ピクシブとか、ああいうのもね、あるし、なんか、いろんなね、バーが増えてるみたいですよね。なので、いろんなところに、なんか、チャンスが、あるっていう気がします。結構ね、漫画家さんのたまこさんとか、担当さんがついてるっていう人もちらほら、お見かけするので、私の周りでちらほらいるぐらいだから、全国的にはもうすごいいっぱい漫画家のチャンスをつかめるような人がいるんだろうなと思うんですけどね。はい。まあ、ね。絵を描くのは誰だってやっていいことなんですからね。プロになれないからって描かないっていうわけではなくね、好きに描いたらいいかなという気はしてます。自分に言い聞かせて。はい。今よりね、若い時ないからね。はい。いつでも今が一番若いですから。はい。ありがとうございました。そして次、ガーネットさん、ユンハク、156&157日目拝聴、ユンユンさんの愛が伝わる回でしたね。私も今年の1月に某アイドルのライブに妹と一緒に行ったのですが、普段テレビで見ている人たちがそこで話したり、歌ったり、踊ったりしているのを見るだけで、ほわー動いてるとテンションが上がったのを思い出しました。 そしてもう続き、私の記憶に強く残っている田中圭さん出演の作品はシーズン1からずっと見ている相棒の映画とドラマ、図書館戦争の映画かな。お上手な俳優さんなので他にもたくさんの作品でお見かけしますよね。また相棒にも出てほしいな。沼ズブズブハマっていいんじゃないでしょうか。わら。そしてもう一つ、私が間近で見たことがある芸能人の方は成宮博樹さん、桐谷美玲さん、榎本明さん、桂吉也さん、茂山元彦さんかな。茂山さんには握手をしていただいてとても嬉しかったのを覚えています。榎本さんにも握手をお願いしたかったと未だに悔やんでいます。ということでいただきました。ありがとうございます。なんかもういっぱいいっぱい会ってますやん。っていうか、成宮さんなんかも、今、引退されてるので、ね、もう会えるチャンスなんかないから、貴重でしたよね。で、桐谷美玲さんなんか、昨日かな？あ、一昨日か。12月16日にご結婚されましたね。三浦翔太郎さんだったかな。今日ニュースになってましたよ。ハワイだったかな、どっかで、挙式を挙げられてたような。キリヤ、あ、キリヤ、ね、美男美女でね、すごい。あ、三浦翔平さんですね。美男美女、ハワイ挙式でしたね。23日披露宴ということで、はい、おめでとうございます。なんのこっちゃ。榎本明さん、桂吉也さんと茂山元彦さんは、チリとテチンでね、共演されてますね。桂吉也さんが、落語家さん、茂山さんが、狂言師さんだったかな。俳優さんもされてるっていうね。どちらもいい演技されてましたね。いや、握手もしてもらって、いや、羨ましい。私ね、榎本さんがね、家族みんな榎本さんなので、どの、お父さんだったかな、榎本さん。ね、息子さん二人とも、俳優さんなのでね。で、息子さんのお嫁さんが、今、満腹で主演されている、もう、芸能一家すぎて、ちょっと名前がこんがらがってきたわ。榎本明さん。榎本明さんと、もう、いっぱいですね。あ、榎本じゃない、榎本さんだ。ごめんなさい、間違えた。榎本明さんは、お父さんの方ですね。はい。もう、ここの家の相関図がすごいんですよね。で、お子さんが榎本優さんと、榎本優さんと榎本時夫さんで、どっちだったかな、榎本さんの、すごい芸能一家ですよね、ここね。すごい、説明したいんだけど、できない。長男が榎本優さんで、次男が榎本時夫さんで、ほんで、どっちだったっけな。安藤さくらさんが、どっちと結婚されたんだっけ。あ、長男の方ですね。榎本優さんの方とご結婚されてるっていうことですね。あ、ややこしかった。で、安藤さくらさんは安藤さくらさんで、安藤和さんの娘さんなんですよ。ややこしいな。
奥田、しかもお父さんが奥田英二さんと、エッセイストの安藤和さんね。もう大変な芸能一家すぎてちょっともう訳が分かんないですね。はい、ということで羨ましい、私も芸能人に会いたい。はい、ああ、この間のね、田中圭さんのね、24時間テレビもね、もうほんとすごかったですよ。もう、アベマ TV で24時間で、1時間ごとにゲストを呼んで、ドラマの撮影をしていくんですね、ワンシーンごとにね。で、20シーンぐらいかな、撮って、でそれをつなげて編集して最後の2時間ぐらいでドラマ1本を仕上げるっていう企画があったんですよ。でそれをねもうずっと見たかったんですけど、まあリアル生活もあるということで夜寝たり、昼間はねちょっとコンサート、ウクレレコンサート行ったりとかしながら、まあ実はちょっとパソコンの方でね録画はずっと24時間してたんですけど、まあアベーマ TV の方で録画配信が1週間だけあるということなので、16日だったから23日までかなは録画で見れると思いますけども、はい、そちらの方で田中圭さんね、思う存分堪能されてはどうでしょうか。そんないるかな、この中にファンの人。まあ私はねもうしっかりと、はい、時間かけてもう CD に焼きたいと思ってますけどね。はい、ありがとうございます。そしてガーネットさん、最後に画像付きなんですけど、防衛軍行きたいなぁと何気にフレランを見たら、ユンユンさんが防衛軍中、これはぜひご一緒させていただこうと声をかけて、いざ出陣、待機室から爆笑させていただきました、わらわら。その後二人でピチさんが読めるかどうかトークに、ピチさん読めますかと言って漢字一文字書いておりますけれども、はい。これ、ね、ハッシュタグ、イヤサガとね、ユンハクつけてもらってるので、イヤサガの方でね、アニ通会で読めるかどうかが判明すると思うので、ここでは読まないでおこうと思いますけれども。ああ、またあそこ鼻声になってきた。ああ、画像がね、防衛軍ってね、ドラクエ10の中のね、8人パーティーでやるんですけども、8人組んだ後で、まあなんかさ、ちょっと待機する場所があって、で、何十秒かしたら、出陣するんですけど、その間に、まあ、軽く作戦会議みたいなのがね、あったりなかったりするんですけど、その時にまあみんなよろしくお願いしますとか言って、私がちょっと緊張とか言ってたら、ガーネットさんが大丈夫ですよって言って、でもう一人の人がね、多分ベテランさんだと思うんですけど、なんとかしますねーって言って、その漢字一文字でね、なんとかしますねーって言って、おー、了解ですってガーネットさんが言うんですけど、私が、読めないですって言っちゃったっていうね。なんて言ってるか全然わかんなかった。緊張してるし、はい。何するんだろうと思って。で、じゃあ、何するかわかんないから、どうしたらいいかわかんないから、とりあえず読めないですって言っちゃったっていうね。はい。その後、ガーネットさんに教えていただきましたけどね。はい。まあ、日本文芸学科、大学出たんですけどね。はい。読めないですね。はい。もう知れてますね。私の頭の中はね。悔しい。はい。まあでもその後、他にも2、3衝撃的の章は笑うですけど、発言あったんですけども、このインパクトに負けてシャミし忘れました。あんな短い時間にこんなに笑いを生み出すなんて、さすがユンさんですって。いやー、もう全然、笑わした記憶ないんですけどね。この他にもね。はい。まあ、ガネットさん楽しんでもらえたようでね。よかったです。また、防衛軍ね、行くときはよろしくお願いします。はい。
ということで、この辺でハッシュタグ読み終わりたいと思います。では、クリスマスのプレゼント企画、小堀康平さんの生還ディスクコミュニケーション5名様にプレゼント、12月の25日夜23時59分まで、応募受付しております。ツイッターの DM か、ゆゆ白書の、Gmail の方まで、今年のあなたの漢字一文字は何ということで一言添えてお送りください。大勢の場合は、抽選にて、決めさせていただきたいと思います。では、そろそろお宿に戻ります。この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグで、ユンハク、ユンはひらがな、ハクは漢字の白で投稿してください。DM でも結構です。ユンユンハク書のブログの方に、ツイッターのアカウントやメールのアドレスなどを書いております。ユンユンハク書で検索してみてください。